81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 中国の国会にあたる全国人民代表大会、いわゆる全人代が明日から開催されます。3000人の議員が北京に集まって、向こう1年間の政治、経済、社会の政策運営を決める中国政治の最も重要な機関の始まりなわけですけれども、やっぱり今回の大きなテーマは経済。先行きが不透明とされている中国経済の立て直しというのが最優先されそうです。そこで今日は全人代で予想される経済関係の議論について、東洋証券株式会社ストラテジストの奥山陽一郎さんにお聞きします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずあまり調子が良くないと言われている中国経済ですけれども、ちょうど先週1日に発表された2月の製造業 PMI 発表されました。で、景気拡大と縮小の分かれ目となる50を5ヶ月連続で下回って、つまり景気減速ということですけれども、奥山さんから見て、はい、中国の景気は今どうなってるんでしょうか。
はい、中国の景気なんですけれども、中国昨年ですね、ゼロコロナ政策終了しまして、リオープン、いわゆる経済再開、この期待が高まってはいました。
はい、
ただですね、昨年から今年今までですね、期待されていた消費、なかなか伸びなくて、これご存知の通り不動産市場、こちらも低迷がついておりますので、結果的にですね、経済再開不発となってしまいました。それを受けてですね、こちらの市民若干守りモードになってしまいまして、節約志向高まったり、ディスカウントショップ、日本も一緒ですよね、流行ったりですとか、あとコスパですね、コストパフォーマンス中心の商品が人気となっているということもあります。で、このような状況がですね、北京とか私が住む上海、大きい都市、景気順調なように見えるんですけれども、地方の都市に行くと、例えばショッピングモールが観光通り状態だったり、から街では建設途中のビル、マンションなどが放置されたままなど、経済があまりうまく回っていないなと感じることが出てきた。これが実情ですね。
なるほど。ビルの建設がそのままになっているということで、もちろん中国経済の大きな問題点の一つが不動産市場の低迷ですけれども、1月には3000億ドル、一つの企業として世界最大の負債を抱えている不動産デベロッパーの恒大集団が香港で清算を命令されました。で、中国政府もさまざまな不動産に対する金融政策を行っていますけれども、不動産の問題に対してこの全人代でどんなことが議論されそうでしょうか。
はい、この不動産の問題があるってことは、みんな理解しているところなので、不動産企業に対する具体的な支援策について言及されるかどうか、これが注目になると思います。で、今放置されたマンションってあったんですけれども、不動産の開発業者、デベロッパーですね、資金不足に陥ってしまって建設が急ストップしている、それから引き渡しが遅れている、さらに代行が増加している、売れ残りですね、これが問題化しているんですけども、これを解決するために中国政府の方が銀行とかの金融機関に対しまして、不動産デベロッパー向けに融資を強化してくださいよということを呼びかけています。で、この資金ショート問題を解決する、今までもどんどん進んでるんですけども、これが今一度ですね、下から始まる全人代で実施になる、あるいは首相がですね、所信表明演説の中で強調する、こんなことが考えられるのかなというふうには思います。
なるほど。そして中国経済の問題点の一つ、デフレもありますよね。世界では今日本も含めて物価が値上がりするインフレが進んでいますけれども、中国はそれとは反対にデフレ、物価の値下がりが進んでいるというふうに言われています。全人代でデフレに対する経済刺激策も話し合われると思いますか。
まず前提としては、デフレって言うんですけれども、中国当局自体が正式にはデフレ状態と認めていないと。
ああ、そうなんですね。
あります。それを認めるとですね、中国経済の減速感がクローズアップされて、外資の投資がさらに細っていくのではないかという懸念があるんだというふうに思います。ですので、現地のですね、中国人のエコノミストもなかなかですね、 まあ、大っぴらにはというかデフレはとは言えないと、うん、当局の公式発表以外の言論がですね、はばかられる状態にあるというのが、まあ、まず前提にあります、
うん、
とはいえですね、まあ、デフレ状態、まあ、デフレ懸念ですね、デフレ兆候があるというのは皆が認めるとこですので、まあ、実質的にデフレなのでそのための措置しなければいけないというのは、まあ、みんな思っているところで、景気政策なんですが、はい、まあ、いろんな事情を考えてみると、まあ、以前のようなあのいわゆる経済バズーカのようなですね、
うん、
まあ、政策はなかなか考えられないのではないか、まあ、お金がない効果がなかなか見えないのではないかという懸念があります、まあ、その一方で消費を拡大しなければいけないということで、まあ、今やっているのが例えば自動車それから家電製品の買い替え、これを支援しようと、まあ、補助金を与えたりですね、
はい、
効果を買ったり、まあ、EV に自動車を EV に買ったら、まあ、補助金を上げましょうとか、うん、まあ、これがですね、まあ、進んでますので、
うん、
まあ、全人代でもこの後押しを確認するこのような流れが見られるのかなというふうに思います。
なるほど、消費を上げるというところに力を入れそうということですね。
そうですね、
うん、
はい、
あの冒頭でも奥山さんおっしゃってましたけれども、地方経済 の、 その借金というのも問題となっていると、はい、あの日本では借金にあのな苦しんでなく長い間あの有効な経済刺激策が打てなかったのと同じように、はい、中国でもその債務というのが景気対策の足かせになる可能性はあるんでしょうか。
はい、それあると思います、
うん、
まあ、地方政府なんですけども、これまでは土地の使用権を売ってで収入していた、
はい、
まあ、権利を譲渡するという形なんですけども、まあ、これがですね大きな収入になったんですけれども、あの地方政府の多くは大体ですね財政収入の3から4割をその土地の使用権譲渡、そして売却することに頼っていました、
うん、
まあ、不動産市況がいい時はですねこれでうまく回ったんですけども、昨今不動産不況でそういうわけにもいかずに入札不成立とかという状況も伝えられている、あのお金になる土地の売却がなかなか進まないという状況があります。そのためですね、公務員、特に地方公務員ですけども、
はい、
国有企業の方とか学校の教員の方ですね、給与がなかなか払われなかったりとか、うん、あるいはあの路線バスの減便とか運休、まあ、日本でも人不足であると思うんですけれども、今日の場合はあの給料払えないということがあって、公共インフラの影響も広がっている、そんな報道も結構出ていますね。
なるほど、あとはですね株価についてもお伺いしたいんですけれども、はい、あの株価1月、中国の株価1月に大幅に下落して、なんだか2月にはそれを取り戻すような不思議な上昇を見せましたけれども、はい、あの中国政府は株価に対してあのどのような考え方なんでしょうか。
はい、うん、株価ですね、まあ、日経平均、まあ、4万点載せましたけども、
はい、
中国なかなか不振で、まあ、おっしゃる通り1月はダメだった、で2月は上昇、まあ、ジェットコースターみたいな言葉だったんですけれども、うん、はい、当局としましてはもちろん株価上がるに越したことないんですが、
うん、
まずはですね安定第一で大きな変動を避けたいというのが最優先になっていると思います。で中国で特徴的なのが、
はい、
中国の株式市場個人投資家がですね約6割と言われております。比率が非常に高い。
そうですね。
ですので、はい、ですので株安はですね、この個人投資家の不満にもつながりやすいので、まあ、だからこそというわけではないんですけども、
うん、
まあ、株価を見てさせよう。これが政府が一番に考えています。そのためにどうするかというと、まあ、信用取引の規制とか、あるいは相場操縦を行ったものに対する警告、はい、強い警告ですね。これ発しておりまして、まあ、いわば上からの政策で市場を安定化させようとしている。まあ、この方針はですね、今も全然経ても変わらないの、安定第一というのが大優先だと思います。
なるほど。あと最後にもし他に奥山さんが注目している全人代のテーマがあれば短めに教えてください。
はい。2つあるんですけど、まず GDP の成長率目標ですね、はい、
うん、
おそらく今年 5% 前後の目標を立ててくると思うんですけども、はい、まあ、明日発表される予定なのでこの数字にも注目です、
はい、
あともう一つはですね、いろんなニュースでもあったんですけども、首相李強首相の記者会見がですね今年ないとキャンセルされるということがニュースで出てますので、
はい、
うん、今日こっちでもお昼頃に発表されて驚いたんですけれども、
はい、
ちょっとこれで中国の、まあ、情報隠しとまでは言わないんですけども、情報公開が後ろ向きになった、まあ、これがですね投資家あるいは世界のエコノミストとか投資家がどう捉えるか、これもちょっと明日以降注目したいなというふうに思います。
なるほど、貴重なお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
東洋証券株式会社奥山陽一郎さんにお聞きしました。
J-Wave Jam the Planet